休みの間を音声放送。
休みのです。
マスンです。
おざおさです。
お願いします。
好きな豆知識の話。
豆知識、
はい、
うん、
昨日ねあれがやってたんですよね、うんうん、テレビでアドマチ。
あ、そう、アドマチがね、そう、我が社があります、うん、大井町特集ということで、
もう、
うちがね16位でした。バーグハンバーグバーグ、
あー結構食い込んでますね、うん、
大井町から笑いを届けるバーグハンバーグバーグ、
あるけど紹介しないでよ社名一応出してないんだから。あともうちゃんと我が社があるってもうちゃんと言うんすね。
そう、結構もうなんか最初はねちょっとみんなドキドキしながら、
まあ、言わんとこって感じでしたけど、
うん、もうガンガン映してるしね、うん、なんかね、
ウィキペディアにもうその宿命的にこの貼られてて、いやいや、まあそうなんですけどね、会社だからね、
う
ん、その、うん、絶対隠すことはできないですよ、登記上というかね、うん、それはね、なんですけど、その思ってるよりちゃんと出てくるなっていうね、うん、まあまあ大井町にありますよそれはね、うんうん、それでね、うん、さっきちょっとその話してたんですよ、マンスンさんね、うん、僕ちょっと見てなかったんですけど、でなんか2位が結構意外なね、
そうそうそう、なんかもうちょっと2位ぐらいなんか大井町トラックスで、1位はなんかその町全体の雰囲気のやつとか、うん、なんか大体あるじゃん、1位は固有のものじゃないパターン、う
ん、まあなんかいろいろね、うん、あるからね。
そうそうそうそう、うん、でその2位がその三菱鉛筆だったの、
はいはいはい、
大井町にあるんですよね、本社がね、
そうそうそうそう、
大きいビルが建ってて、
たまにね通りかかりますよね。
そうそうそう、でそれが2位で、と思って、
うん、
でまあ確かに歴史があるね、うん、とこだし、なんか最近その本社の向かいになんか、なんかね、フリースペースみたいな感じのができて、
うん、
そこでなんか500種類以上のその三菱鉛筆が作った筆記用具を試し書きできると。
あ、じゃあその我々もその本社はね基本的に関係ないですけど、
そこは入れないけどね、
そういうなんか施設としてね、うん、行けるところができ
たがあったりとか、うん、であとねその三菱鉛筆の横の道にね、うん、あの鉛筆ができるまでを模したベンチがあるっていうのもね、
そうそうそうそう、うん、徐々にねこう鉛筆が変わってくんですよね。
最初は平らな木がなんかこの線ができて、うん、こうなんか六角形にこう削られていくみたいな過程が分かるベンチが並んでたりとかあるんですけど、
うん、
でそこでね、
はい、
もう最近一気に大丈夫、
うん、
っていう感じになってきた山田五郎さんが、
いや、まあ、山田五郎病気しましたからね
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、確か
そうだったんですよ、それはちょっと失礼しました、
ね、げっそりしちゃったんですけどね、
うん、今ちょっとねふっくらして、でも結構もうおじいちゃんだってなんかこうちゃんと思う感じの、
実際おじいさん
そうだよね、年だもんね、
70ぐらいじゃないかな、
うんうん、で山田五郎が豆知識として、
うん、
こ
う
実はその三菱鉛筆って、
はい、
三菱グループと一切関係がない会社っていうことを言ってて、
はいはいはいはい、
スタジオもってなってて、で俺もテレビの前でってなって、うん、もうすぐウィキペディア調べてい
いお客さん
じゃ本当にもう資本関係とも何もないんだってね、
うんうんうんうん、
それ知らなくてその話したら、
うん、
休みのなんか実は知ってたと、
そうなんかね聞いたことあったなと思って、うんうん、でそれ言われて僕なんか知ってたって言って思ったんですけど、僕ね結構やっぱ豆知識好きっていうのはある、
はいはいはいはい、でも好きかも、
うん、なんか言いがちですよね僕、うん、豆知識ね、でも豆知識なんかこれ誰かのことを言ってるわけじゃないんですけど、僕なんかイメージですね、うん、豆知識だけを異様に言う人ってちょっと恥ずかしいですよね
、うん、なるほどね、
でも僕やっぱ好きではあるんで、うんうん、まあそこはもうね一回この前提を話した上で、
うん、
好きな豆知識の話をしようかな、
おうほうほう、あるそんなの好きな豆知識、
いやあるある、
なんだ
豆知識とか、なんかこのなんか好きな話あるんですよ、
うんうん、
これでもマンスンさんも多分知ってるし、ネットだと結構有名なやつで、僕好きな話、
うんうん、
ルノワールのやつ知ってます？
ルノワール、
喫茶店のね
の豆知識、あー最近、
うん、
紙タバコ吸えるとこがほぼない
豆知識とかじゃないでしょ別に、あと結構ルノワールまだあるんじゃないか、
まだあるかな、いや意外とないんだよね、
あまあまあ減ってはいますけどね、うん、ルノワールでね、
うん、
ルノワールってまあ基本的に喫茶店、まあ、
喫茶店だよね、オーソドックスな、
そうだからまあ事業のメインとしてはもちろん喫茶店、
はいはい、
のあれですけど、うん、ただ喫茶店じゃない部分での、
うん、
収益みたいのが、
うん、
結構年によってねまちまちではあるんですけど、うん、少なくない金額、
うん、
で、それはもちろんルノワールは大きい会社なんで、その収支というかそういうのってちゃんと発表するんですよね、
まあ、上場企業だったら基本そういうのは全部明かしてるからね、
そう、まあ上場してるかどうかはね分かんない
ですけど、あ違うか、
してないのかな、はい、まあ ね、やっててそこにちゃんと明記されてることなんですけど、はいはいはい、あのルノワールって年間多分1億とか、まあ、2億とか、うん、まあそれもまちまちですけど、うん、あのまあ、とにかく売上の結構なパーセンテージを立ち退き料で稼いでるんです、
うん、あでもなんかこれ聞いたことあるかも。
そうなんか結構これ話題にはなったんですけど、うんうん、そのまあビルとかにね基本的にテナントとして入るんですけど、 そうだよね、そこで、まあ、ビル取り壊しとかになった時って、うん、あのもちろんそこで営業してたから、うん、あの払わないといけないんですよ立ち退きとしてね、
はい、管理してるかはね、まあ、そうそう家もそうだよね、そう住んでる人に対してちょっともう建て壊すんで出てってくださいっていうのはあるもんね。
そうそうそうそう、なんでね、うん、まあ、ちょっとその細々としたところはね本当にこのままあの受け取ってるだけなんで僕はね、うんうん、そのちょっと、まあ、ざっくり言い過ぎかもみたいなとこあるかもしれないですけど、うん、ともかくでもねこれはねなんかだからちょっと意図的にやってるみたいな、
あだからちょっと古めのビルに出店してしばらくしたら建て壊しとかね、まあ、改装とか入るからそこでみたいなね、そ
うみたいなねっていう話は好きだな、うん、好きな豆知識
あるね。だから似た話だとあの丸い、うん、あの商業施設のね丸い、
あ百貨店みたいな、
おいおいと読める丸いですよね、はいはいはい、あれはあそこも確かなんか売り上げのすごい部分をあのエポスカード
うん
での売り上げがすごいんだって、まあ、手数料だったりとかねそういう部分が
ポスカードね、そう誰でも作れること
で、そうとにかく誰でも審査が通るおなじみのカード
バリエーション
がそうめちゃくちゃいっぱいある、チーカーもねコラボしてお買い物券
アニメのやつとかね、うん、まあやっぱクレジットカード楽天とかもそうっすよね、
そうだねそういうのはでかいよね、
そうそうそうそう、うんうん、あと好きな豆知識ね、
好きな豆知識
iPhone とか、
あ、iPhone の豆知識。
iPhone って出た時に、うん、まあ、日本市場にね進出する時に、うん、あのたまたまその関係ないインターホンの会社の、
うん、iPhone ね。
そうそうそうそう。
普通にうちの多分家今の家のインターホンも iPhone ついてるもん、
う
ん。
そうそう結構インターホン業界だとねそれなりでっかい。
そうそうシェア持ってるとこだからね。
商標があるんで。うん今でも多分年間でライセンス料を払い続けてる、
見た見たそれ
ですよね、うん、これも好きだな、
あ
豆知識としてね、
いいですね、あと目黒駅は品川区にあるとか、
ね、あ
こういうやつね、
これなんか3つぐらいずれて
るんですよね、そうずれてるとこあんの駅が、
目黒区が、あ目黒駅が
品川区
で、品川駅は品川か、
品川駅多分品川あれ
港区もしかして、
もしかしたら港区かも、なんかあの辺ずれてるのよ、
そうそうそう、すごいなんかねこう我々の印象 と、うん、とずれてるんですよね、
そうそうそう、学芸大学と都立大学はどっちももうその駅にはないとかね、う
ん、ああ大学がね
昔あったからつけた、
はいはいはいはい、う
ん、でも変えなんか都立大学なんかね一回変えたのかな、
あ都立大学じゃなくなったんですか、
なんかちょっとねそこちょっと曖昧なんだけど一回変えたんだけどやっぱ戻そうって戻したみたいなのも歴史もあるらしい、ああ
もうその慣れ親しんでたからっていうね、確かにな大学2連チャンですからね、
すごいよなあの駅ね、うん、で未だにその学芸大学の入試の時気をつけてくださいっていう案内が出るらしい、あここじゃないですよって
そこに行かない
で、受験生だったら分かんなかったりもするもんね、
学芸大学って東京にあるんですか、
う
ん、
今も確か東京ではあった気がする、確か、うん、
全然本当の方知らないっすね、うん、どこにあるか、
あと学芸大学、目黒あたりの場所に昔でっかい競馬場があって、うん、その時の競馬場のそのコースが未だにその道として残ってるとかね、
はいはいはいはい、うん、あるあるある、そう
コースみたいになんかなってんだよね、
そう
道が
これ多分デイリーポータルでね、
あーやってたかも、
そうそう上から見ると本当ちゃんとこの
そうそうそう
レーンの、
ね、レーンの形になってたりする
んだよね、そうそうそうなってたりするっすよね、ああいいですね、やっぱチリ強いですね、
チリはやっぱりね好きだからね、
チリか
これちょっと つなぎとしての話だけど、
はい、
ね、アドマチで大井町やってて、
うん、
ゼームス坂が出てたんですよランキングにしてて、
あ、はい、
なんかあるんですよね、はい、カタカナでゼームスって書いてゼームス坂ってなんか謎のね、
そうそうそう
坂がの名前があって、
僕も家探してる時に、うん、その辺、まあ、そこが結局借りなかったんですけど、うんうん、そこの辺の通りがあって、うん、不動産の人になんか 由来がこれあるんですかって聞いたら、うん、全然知らない
あ知らない、はい、でそこでねその番組内で言ってたのはその、まあうん、ゼームスさんって人がいたと確かドイツの方かな、
うんうん、
で日本に来てて、うん、でなんでゼームス坂にじゃあなったのかっていう俺もそこは知らなかったなんかまあゼームスさんって人はいるんだろうなってぐらいまで知ってたんだけど、
うん、
そこで初めて知ったのがそのあまりにその坂が昔は急だったんだって
なるほど
で登るのも大変だと、
うん、
でその時にゼームスさんが、うん、もう自分のお金で平らにしたらしい滑らかにしたんだって坂を、そう自分の資材を受けて
なるほどね
でそれでゼームス坂になったっていう
あすごいですねちゃんとその昔話みたいな由来がちゃんとあるんです ね
すごい自分の金で坂を滑らかにする
あまり
にすごいよね
まあ、この辺ねあのドイツ人学校みたいなのが昔あってあの結構多かったんですよねドイツ人の人が多分ジャーマン通りとかもね
あるねジャーマン通り
ね、知らなかったなんかこれはでも本当知らないですけどあのこの辺ってそ通りの名前に、うん、何それみたいなやつ結構ありません
ああるか
そのこれ多分 Google マップに書いてあったから僕正式だと思うんですけど、うん、ピーポー坂ってあるんですよ、
ね、えそれ知らない
なんか
ピーポー坂
ピーポー坂かピーポー通りみたいなまあ本当にそんな大きいとこじゃないですけど、うんうん
はいはい、
何これっていう
それ
大井町は大森かな何にあるんですけど、うんうんうん、これはでも僕も知らないです
ピーポーくん
ピーポーじゃあまあそのでもそのピーポーだからこのやっぱり警察のピーポー
なのかなとまあ、ソールドアウトのウェカピポかどっちか
ウェカの部分無視してピポだけ取る
いやウェカ通りもあんのかウェカ通りとピポ通りがあんのかもしれない
ウェカ通りはちょっとやだ なんかあんまりしっくりこないな地名の、ね、変なやつはねカタカナがついててやっぱちょっとね、
うんうん、確かにちょっとおっと思うよねその時ね、うん、
意外、
うんうん、
あとねこれ豆知識っていうかもうかなり好きな話っていうジャンルになってしまうんですけど、うん、全然話変わってあの50セントって
ラッパー
がね
ー、
うん、いるんですよね、うん、まあ有名ラッパーですよ、うん、で50セントはまあ結構その好戦的というか、
うんうんうん、
まあ性格が良くないことで、
でもなんか俺のイメージとしてはなんかこうなんか構想に巻き込まれてるイメージ、
そうそうそう、もともとねやっぱりそのまあ武闘派というか、まあそのまあギャング上がりみたいなね、はいはい感じなんですけど、で50セントの場合はそういうそのいわゆるそのバイオレンス的なあれじゃなくて、なんかね、うん、あの性格陰湿なそのやり方とかもしてよ
そうな
の、そう意外とあのすごいマッチョなんですけど、うん、やることがすごく陰湿です、陰湿すぎてちょっと笑っちゃったりするんですけど、あのねジャルールっていう、うん、あのまあ、シンガーラッパーみたいな人がいて、うんうん、その人とまあディスり合いというか敵対関係みたいになってるんですよ、はいはいはい、ジャルールってあれですよ、あの多分ファイアフェスティバルとかやった人、うんうん、あの失敗した、
あそれは知ってる、そうそうそう、あのドキュメンタリーで見たネット
で、そうそう、その人のその中の多分あの主催の多分一人だと思うんですけど、うんうん、でそのジャルールがなんかどっかでねライブやるって時にその50セントが何したかっていうと、うん、そのライブのチケットをめちゃくちゃ買って、うん、そんで、うん、行かないそのガラガラにするっていうこれを陰湿だなって
陰湿ですね、そうそうそう、陰湿だし、なんか金持ちがやる嫌なやり方
そうそう、このいやなんかね、そのあんだけその本当に銃弾の跡とか体に、
うん、いやそうだよ、なんかあの赤いジャケットのなんか有名なやつじゃん、ムキムキのさ、フィフティーンスが立ってるやつ、
そんな感じなのに、
あんなやつがそんなことするんだよ、
陰湿な方法で嫌がらせするっていうのがやっぱりちょっとね面白くてね、うん、
あ面白いねそれね、
そうなんですよ、これはだからね、うん、いいな、好きな話っていうね、ミュージシャンに関することだったらなんか他にもありそうな気がしますね、
あミュージシャンの豆知識、
豆知識なんか、うん、ありそうじゃないですか、
ね、あでも ACDC の、
うん、
あのメンバーの、
はい、
親戚が今日本でバンドやってるとかね、
えあそうなんだ、
そう、
どの人だろうメンバー
って、どの人だっけな、ちょっと名前忘れちゃった、
アンガスヤングとボーカルの人以外あんま知らないんだよな、
そう
ボーカルの人の名前出てこないし、
でそのどこまでの親戚かちょっと覚えてないんだけど、
はいはいはい、まあ、
が今日本ではヨニゲってバンド、
ヨニゲ
女性2人組のバンドなんだけど、そのボーカルの ボーカルギターの人がその遠い親戚なんか一回 YouTube でなんか会いに行くみたいな動画もやってた。
あ、全然知らなかった。なんか昔よく CM とかで使われてた曲で、あのね、リラックス、
あー、はいはい、知ってる、
フランキー、そうそうそうそうそう、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドっていう、うん、まあ結構一発屋みたいなね、うん、80年代のバンドがいるんですけど、まあその曲有名で本当にいろんなね日本のあれで使われたりするんですよ。
いまだに結構使われてもするんじゃない？ CM で。
そうですよね、やっぱキャッチーな感じなんでね、リラックスっていうしね、うん、なんですけど、あれってリラックスっていうのは何のことかっていうと、うん、そのアナルセックスのことなんですよね。
そうなん、
そうそうそうそう、
アナルセックス
でリラックス、
リラックス
そのリラックス、うん、リラックスしてっていう話、うん、
できるのリラックス、
いや違う違う、だからリラックスしないとできないよっていう。
あ、なるほどね、そうそうそう、力を抜いてってことね。あ、なるほど、
っていうのはあります。あ、
それをめっちゃ日本のいろんな CM で流して
る。まあまあ多分直接別にその歌詞
で、
ね、
言ってるわけではない
けど、ね、確かね、うん、これ違ったらごめんなさい、でもそう聞いたんだよな確かね。そうそうそう、
あ、でもなんかそうよく CM に使われてる曲で言うと、なんだっけ、シェリーに首だけだっけな、
あ、まあ、シェリー、 あれミッシェル・ポルナレフか、
そうそう、
はいはいはい、
あれ俺確かね小6か小6ぐらいだったかな、
うん、
なんか CM かなんか使われてて、でこの曲めっちゃ好きだと、
うん、
でなんか親に CD が欲しいって言って、
おー、いいですね、
で親が CD 買ってきたのよ、
はいはいはいはい、
地元にあるちっちゃい CD ショップで、
うん、
それがなんかカバーアルバムですごいショックを受けたっていう記憶が
全然豆知識とかではないまあありますよね昔、うん、謎のわけわかんない本当誰でもない人が
歌ってるやつ、なんか
カバーのやつ、ね、
あの CD の裏に本人歌唱ではありませんって CD なかった、うん、なんだよと思った昔見た時、そうそうそう、どういうことって。
たまにね今でもねブックオフとか見てるとね、
うん、あるよね、
ありますよね、うん、本当にその時売れたやつを全て誰かが歌ってるやつね。
あのシステムすごいよな、
豆知識じゃないな。いや、なんかパソコン関係でないんすか。
あ、
パソコン、パソコン詳しい。
パソコン関係。
パソコン関係なんてないか。
パソコン関係って何？
確かにパソコン関係って何って思うよ。なんか、うん、これ本当にふわっとした話で申し訳ないんですけど、うん、そのよくアップルのこの出自みたいな話するじゃないですか。
うんうん、
最初はその違法 あの電話無料でかけられる機械を作ってたみたいな ね、あるじゃないですか、
う
ん、
結構そうヒッピー文化にね、
そうそうそうそう、
根付いた会社ではあるからね、
まあ、カウンターというか、うん、まあ、そういう、ね、ことやってた話の中でね、なんかね そこですごい人がいて、その人は目が見えなかったらしいんですよね、うんうんうん、確かね、なんですけど、なんかその当時の仕組みとしてよくわかんないんですけど、うん、その音だけを聞いて、そのなんか音こっちの口笛かなんかで信号みたいなのを送ると発掘できたらしいんですよね。
どういうこと？
意味わかんないでしょ。
意味わかんない。
でもなんからしいんですよ、うんうん、そのこっちの発する何かで電話っていうのを発掘できたらしくて、あ、
電話って確かなんかその信号音でなんか通信ができるみたいなの
みたいな、
ダイヤルアップ接続だってさ、テーデルデルダーとか、あれも別に意味がないわけじゃなくて、ちゃんとあれが確かなんかデータを送ってるかなんかの時のやつなんだよね。そうなん
だ、多分だからボタンとかで本来は押すとこの信号の音として変換されるみたいなことだと思うんですけど、うん、その人の場合はもうそれを再現できたらしいんですよね。あ、
すごい、だからすごい聴覚とかが多分すごい、
そうそうそう、すごい耳がいいから、うん、そのっていうのを聞いた。
かっこいい、それ
これちゃんと言いたかったですけどね、はい、
いいな。じゃあ、あの電話の、
うん、
から聞こえる声って実は数種類しかないみたいな、これなんかない豆知識、
これ今だに僕
俺も分かってないの、本当なのって。
なんか 100個ぐらいじゃなかったっけ、
うん、確かそんぐらいで、だ実際の声 じゃないみたいなのよく聞く、
似た音声っていうのが流れてるって、これってその何回聞いても意味分かんない、
う
ん、
どういうこととは思う。すごい、
多分今のネットの通信とかはまた別ですよね、きっと。
なのかな、昔のだからそう電話線だけでやっぱり通信を行うにはね、そんな大量のデータは多分送れなかったから、うん、何かに多分変換されていたから、そういうことだったのかな。
でもさ、それってその不思議じゃないですか。
不思議、
それ言ったら完璧な編成機とかって作れちゃうんじゃないですか。い
やそうだよね、似た声で作れちゃう。そんなまだ初音ミクとかもない時代にそんなことがなんで行われてたの。
なんかこうよく聞くけどちゃんと調べてない
豆知識かも。でもなんか言い方ないような気もするけどね。それが流れてるってよりかは変換でそうなっちゃう、うん、100周ぐらいの声に分かれちゃうみたいなことなんだろうなとはなんか思ってる、うんうんうん、
まあそのまま伝わってるわけじゃないよっていうことなんでしょうね、うん、きっとね。はい、ということでね、うん、豆知識話しましたね、う
ん、なんか取り留めのない話にはなってしまったけど、う
ん、まあね僕は結構好きなんでね、皆さんの好きな豆知識も書いてほしいですね。
確かにまだまだこれ知らないだろうってやつ知りたい。
そうそうそう、うん、あと逆に全員知ってる意外な知識をっていうのも好きなんですよ。
あもう誰しもが知ってるやつ。
なんか豆知識ってやっぱ基本みんな知らないからえって驚くんですけど、うんうん、みんな知らなそうなっていうテンションでめちゃくちゃ有名なやつ、 あの人間を一番殺してる動物は蚊とか、うん
うん、あるね、
これめちゃくちゃ聞く
はい、はいうん
っていうのも好きです、
うん、あいいですね。
なのでね、うん皆さんも何かしちょっとあったら
確かに聞きたいです、
はい、ということで今週はこの辺で、
はい、
さよなら、
さよなら。